屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第137回、今回は、ゲスト、白石監督会と思われた方もいると思うんですけども、まあ、そのちょっと予定だったんですけど、諸事情がありまして、収録が延期という形になりましたので、で、その予定がね、15日の深夜、1月15日の深夜ってことだったんですけど、まあ、今回は、その、あくる日、2016年1月16日の深夜にお送りする、久しぶりの一人喋りと、ペガ一人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、久しぶりの一人喋りという形なんですけど、まあ、ちょっとね、その、収録の方が白石監督できなくて、で、まあ、普通だと通常回を、またりょうさんとか、ルチさんとか、ワッツさんとかとやるっていう形が、まあ、パターンなんですけど、まあ、この1月16日というと、まあ、以前から屋根裏部屋でも予告していた通り、白石浩二監督ですね、が作られた、牧草ルライドショー、恐怖の廃校脱出っていう映画ですね。しかも、日本初 4DX 専用ムービーという映画の全国ロードショー初日と、いうことで、まあ僕見に行かせていただきましたと。いうことで、まあその日ですよ。で、その日なんですけど、まあこれはね、まあちょっと今日、一人ですけども、スクランブルじゃないですけど、急遽もう収録したいなと思いまして。っていうのがですね、このまあ牧草ルライドショー、まあちょっとね、いつまでなんだろうかね、まあ実際今、まあスターウォーズだとか、対策ですと、まあ、一ヶ月とか公開してんのかな、ちょっとまあわかんないですけど、本当にまあ映画って公開して1、2週間でまあほぼフェードアウト的なものがよくありますので、まあこの牧草ルライドショーについてもぜひねちょっとまあ見に行っていただきたいというか、まあそれ人によってまだお勧めできる方、まあそうじゃない方いるとは思うんですけど、僕的にはすごい個人的に面白かって、まあ、ぜひね、見ていただきたいなと、屋根裏部屋のリスナーの方には、行ける方は行っていただきたいと思いまして、で、まあ、ね、そうなるとね、普通にまあ、屋根裏部屋のペースでやっていると、まあ、牧草ルライドショーの話をした頃には、見に行きたくても、それね、聞いてね、見に行きたくてももう、すでに公開が終わってたよって、なったらちょっと悲しいってことでね、急遽すぐと、見てすぐ、今収録してるという形なんですよね。なので、ストーリーなのとかは、もう、今回はね、完全、まあ、バレなしという形で、ぜひ、見ていただきたいために、お送りするっていう回です。今回、だから、その、牧草ルライドショーの話をする中で、まあ、さっき一つ、まあ、言っていきたいっていうのはね、まあ、僕は、確かに、こう、ね、天才白石監督だと思ってますし、一ファンなんですけど、でね、今回僕ソロライドショーだから白石監督も出られてますし、もちろん大迫さん、小林さんも出られてるんで、あれですけど、すっごい面白かったんですけど、これ、まあ、笹山さん、ね、アーティストの笹山さんもそうですし、ボードゲームのね、デザインのアートをされている、長谷川都立さんもそうですし、まあ、仲良くさせていただいてる人だからいいように言ってるっていうわけでは絶対ないというね。その、まあそういうふうに、まあ親しくさせていただいてるんで、ペガはただ最高やんとか、すごい、 面白いって言ってんのかなっていう思われるとね、すっごい悲しいっていうかね。まず僕、その前に、まあ、屋根裏部屋のパーソナリティとしてね、リスナーの方には嘘は言いたくないっていうのが基本的にありますので、基本的にっていうか嘘を言いたくないっていうのがありますので、思ってる喋ってることは全部自分が思ってる本当のことで、まあ、実際ね、白石監督の映画の中でも、例えば、超悪人っていう映画は、僕はもう二度と見れない、見たくない映画ですっていうね。まあその辺とかも、とりあえず、その、言ってることに関しては正直、思ってることを話してますので、まあその辺でね、踏まえてね、まあ最高だった、もうすごい楽しかったっていうことなんですけど、僕個人の素直な感想を言っていると思ってね、聞いていただきたい。まあ、まず 4DX って一体何だと。まあ、もしひょっとしてご存知ない方がおられると、ということでちょっと、まあ、説明っていうかね、あれなんですけど、まあ、3D ってあるじゃないですか、よく。僕ちょっと 3D って結構、映像としてはこう見るのはなんかこう、奥行きがあったりとか、まあ、昔のなんかこう、スクリーン自体がこう、湾曲してるというか、そういうやつはなんか、思いっきりね、飛び出る。まあ、今の映画館のやつも、ある程度飛び出ますけど、で、まあ、奥行きがあるっていう、映像自体は面白いなと思って、まあ、好きだったりはするんですけど、ただなんかアクションとかになってすごい動くと、まあ、目がチカチカしてついていけないというか、3D に関しては、っていうとこはあるんですけど、まあ、3D っていうのはね、まあ、かなりもうお馴染みになってると思うんですけど、まあ、あと、4D。まあ、これがね、僕、スパイキッズ 4D っていうのをね、あれ何年前ですかね、だいぶ前にね、見に行ったことがありまして。で、まあ、4D っていうのは 3D プラス4がついてて、一体何なんだと思って。で、どうもね、匂いが出るぞと。マジかと思って。で、行ったら、まあ、入り口で、カードのね、なんていうんですかね、スクラッチカードみたいなのをちょっと渡されて、番号振ってるんですよね。で、これ何かなと思ったら、映像でね、映画が始まったり映像に途中で、例えば、まあ、ちょっと、アルファベットなんか数字なんか忘れましたけど、例えば1と、点滅1っていうのがなんかこう画面に点滅すると、その時に、1をこうすると、こすったカードから匂いが出るっていう、ものすごくアナログ的な、なんかその、4D っていうのがあったんですけど、まあ、結局ね、それに関してはもう、残念ながら、ま、僕が行った回が失敗だったのかわかんないですけど、まあ、スパイキッズっていう、映画自体がそうなのかもしれないですけど、ちょっと、お子様でも見れる、楽しめるっていうような形の映画だったんで、実際お客さんも、お子様のとかファミリー層も多かったんですよ。まあ、問題はですね、単純に、もう極端なし、映画始まる前から擦ってるお子様がいて、で、番号関係なしに、もう全部擦ったりしてたりとかするんで、一応はなんかその番号出る、まあ、例えば、クッキーがどう、なんかこう、みたいな感じのお菓子のシーンがあったら、その1番とか出てきたら、そのちょうどお菓子の匂いがするとか、そういう仕掛けになってるんですけど、もう関係なしの匂いがもうね、常に充満しているって。もう 4D でも何でもないって言ったら、なんかただすごいいろんな匂いが常にしている、ただの映画館みたいなね、もう 4D だったんですけど、まあ、その時はね、ちょっとがっかりしたなっていう記憶あるんですけど、まあ、そっからね、現在のその 4DX っていうのはどんなのかっていうと、まあその時僕は、その、スパイキッズ 4D の時に期待したような、要はなんかこう、実際匂いが出るね。匂いも出ますし、椅子自体にも振動すると。なんかこう、ショックがドンってショックがあったら、ドンってショック。まあ、そしてその振動のパターンも多分おそらくね、いろいろあって、背中にからゴンって、なんかこう、押されるみたいなのがあれば、ブルブルって震えたり、ぐわーっと動く、回されるみたいな、まあ多少ね、こう動くみたいな感じもあったり。で、水しぶきも出ると。で、稲光も出て、ピカピカっとね、フラッシュみたいな光るのもあったり、まあ、シャボン玉みたいなバブルが出るって、みたいな。まあ、そういう、要は、なんていうかね、映画を鑑賞すると言いながらも、その、椅子も同時体験に動くと。まあ、なんですかね、体験型映画みたいな感じですよね。なんか、それが、まあ、4DX ってことなんですけど、で、まあ、この 4DX、今回のね、ボクソールライドショー、恐怖の廃校脱出に関しては、 まあ今までは 4DX であったわけですよ。まあ僕ね、住んでるのが大阪なんですけど、大阪には最近ね、増えましたけど、近郊に、それまではなくて、ここから一番近いのが名古屋あたりってことだったんですけど、名古屋にも行ったことありますし、何年か前に。まああったんですけど、まあ、なんていうんですかね、その、映像っていうかその作品があって、その後に、まあ 4DX のその振動なり、そのいろんな導きなりとかを組み合わせて、多分はめ込むって感じだったんですけど、まあこの、日本初 4DX 専用ムービーっていうのは、単体の映画というよりも、4DX で見るために、もう前提で作られたと。この映像とともにどういうタイミングでこの仕掛けをしようと。でこの、そういう感じでも最初から 4DX のためだけに作られたムービーという。これはもう日本初だと。いうことですよ。いやー本当に、なんかそれがどんなのかなと。いう形だったんですけど、まあとりあえず、まあ作品のね、ご紹介から言うと、まあもちろん監督は白石浩二監督で、我らが白石浩二監督ですよ。それで、主演が、まあ、女性が、岡本夏美さん。岡本夏美さんというと、なんか、まあ、僕も知らなかったんですよ。あの、雑誌のセブンティーンのね、専属モデルという方で。まあ僕らからしたらどっちかって、まあその、セブンティーンにはあまり馴染みがもちろんないんで、ね、40なんでね。どちらかというと。で、あと、カルトですよね。映画。白石監督で撮られたカルトの、金田美穂役という、まあ、怪奇現象が訪れるという家の、親子、母と娘の中の娘の役を当時やられてて、まあ、だから何年も前なんで、今セブン、本当に夏美さん自体が17歳ってことなんで、まあ、多分、結構前なんで、だいぶ、まあ、小さいというか、頃なんですけど、まあ、印象としては、すごい、ものすごいスピードで、後ろ向きにね、階段を駆け上がるっていうシーンがあって、なんか、それがすごい怖かったなっていうイメージがあるんですけど、まあ、そのね、カルトに出た、岡本夏美さんと、渡辺エレナさん、で、あと、松本清さんっていう、まあ、三人の、女子高生ですね、と、白石浩二さん、大迫茂雄さん、久保山千佳さんというね、怖すぎの三人が出てるって、もうこうなったら、もう見に行くしかないだろうってね。しかも、大阪も枚方にも見れる、まあ、ユナイテッド系列っていうところなんですけど、ユナイテッドの枚方でも見れますし、後々調べると、なんと奈良の橿原もなんか、ねえ、まあ僕の家、ちょっと大阪でも南の方になってくるんで、まあ奈良の柏原の方が結構行きやすかったりするんですけど、まさか奈良で、なんかシネコンで見れるっていうのがね、まあもちろん僕は単館系のあの映画館っていうの雰囲気も大好きですけど、なんかね、新鮮だなっていうか、見れるんだったらね、もうぜひ見に行きたいってことで、まあ行ったわけなんですけど、時間がね、1回目が9時15分からと。で、もともとね、白石監督と、その、本当にその日の早朝というか深夜というか、収録の予定だったんで、まさかこの9時15分で、まあ言うても、僕の家から奈良も、まあ距離はね、車であるんで、この回はちょっと厳しいなと思って、その次が13時10分からの回。で、その後がもう19時40分からの回という3本という形だったんで、まあ行くとしたら13時、1時10分からの回だろうと思って。で、まあそれで行ったわけなんですけど、まず映画館自体がガラガラだったんですよ。まあ30分ほど前ぐらいに僕着いたんですかね、その、まあ余裕を見ていきたいなと思って。もう、それがね、映画館自体がガラガラで、本当にこれでいいのかと。まあだからちょっと、ねえ、やっぱり大阪とか、で、僕奈良では映画館行ったの初めてだと思うんで、まあひょっとして人自体がちょっと少ないのかなとか思ってたんですけど。でね、まあ、スターウォーズとかね、ドラえもんのね、日本誕生でしたっけ？なんかその辺とかはね、ポスターがバンバン貼ってあるわけですよ。でも、ボクソール大図書のポスターがどこにも貼ってなくて、なんということだと。で、唯一その入り口のその時間あるじゃないですか、書いてるね。今日やってる、作品と上映時間と。 もうそれに僕ソロラジオショー入ってるだけで、全然なんかこう、僕としてはね、ボクソールライドショーの、あのね、番人のね、大迫さんがやってるピエロ的な番人のパネル的なものがあったら、そこで横で一緒に、ツーショットで激写したいって思ってたんですけど、もうそれどころか、ポスターすらないっていう、なんだこれはと思いながら、まあちょっと残念だなと思いながら、言ってたわけなんですけど、まあ人自体は少なかったんですけど、まあそれでも、15分ぐらい前になったら、まあまあ、人がちょっとパラパラパラパラっと集まっていたんですよね。おっと、ボクソールライドショー来たかと思ったら。だちょっと前に、ボクソールライドショーの前に、スターウォーズがね、そろそろ始まりますので、入場できますって言ったらね、ゾロゾロゾロゾロっと、ほぼスターウォーズだったんかいみたいなね。また人が少なくなったみたいな感じだったんですけど。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな。いや、そういう意味じゃなくて、うん、うん、私もそうだといいなって、うん、そう、これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
映画館の中入ってみると、まあ、ざっとしか見てないですけど、うん、5分の1くらいだったかな。うん、4分の1まで行ってないと思うくらいですね、埋まってたのは。で、僕はあの座席の方は、ニコ生でね、白石監督が、今回の 4DX を体感するんだったら、前からね、結構いろんなものが出たりするんで、本当に前目に行って見てもらうと、より体感できますよって、4DX をって言われてたんで、僕どっちかって映画館、なんか真ん中よりちょっと上で見たいなって、もともと思う派なんですけど、思い切ってね、ちょっと前の方行こうと思って、4列目ぐらいにね、の、もっと真ん中ぐらいに座ったんですけど、前のだから3列をね、見てたら、ほぼ誰もいないんですけど、一人だけね、おじいさんだと思うんですけど、結構な年齢の方が一人だけでパッて座ってて、暑いなって思いながらね。でもおじいさんだし、ね、大丈夫かなとかちょっと僕は思ってたんですけど。まあ、結果的にはね、これね、もっと前に座るべきですよね。正直その、水とか、そういうエフェクトはその、エフェクトじゃない、水とかは、座席の前についているものからそれぞれこう個別に出てくるんで、まあ、どの座席に座っても出るんですけど、多分白石監督がおっしゃってた、なんか煙みたいなんとかね、スモークみたいなんとか、まあ、いわゆるバブルでシャボン玉みたいなものは前から出るんですけど、僕のとこまでかかるほどは来なかったですね。だからまあ、正直、行かれるんだったら、ぜひね、もう本当に1列目、2列目、3列目あたりの、もう本当の前に行かれた方がいいかもしれないですね。いいかもしれないですけど、ただ、終わった後に、そのおじいちゃんですよね。よろめいてましたけどね、あ、グラって大丈夫かなってちょっと思いましたけど、ちょっと、まあ、 ちょっと気持ちはわかるなって。だからね、25分なんですよ、今回上映時間が。だからね、これも、なんか25分で、まあ料金の方が、確かね、一律1300円。まあ普通の映画に比べたら、ね、多分、普通の映画の 4DX だと、元々の映画料金プラス 4DX 代ということで結構な金額になると思うんですけど、まあ、だいぶ安いとは思う。形になってるんですけど、25分の短、まあ短編じゃないな。まあ短編なんですかね。まあ、まあ短めの映画に、その金額はって言ってる方もいましたし、まあその金額関係なしに25分ってちょっと短くないかって、4DX もっと楽しみたいよって言ってる方も、まあ以前いましたけど、僕個人的にはね、25分でも全然短くない。いやもう 4DX で、要は、今回、その 4DX を、これぞ 4DX っていうね、機能ね、4DX のポテンシャルすべて、だからできることすべてを詰め込んで出してる形なんで、まあその 4DX の機能のその揺れるとか動くとかいうのももうフルになってやってるんで、すごい激しいんでね、それが、これも25分以上続くと、まあ疲れるというか、厳しいなと。多分これだから 4DX の普通の映画の場合はもうちょっと全体的に弱めにして、休むとか休んでっていう形してるんだと思うんですけど、かなり激しい形なんで、25分でも十分 4DX の満喫感はね、あるし、これ以上はもうちょっとお腹いっぱいで厳しいなと。まあ、個人的にはそういう感じだったんで、なんかね、まあ、その 4DX で言うと、水がね、かなり来ますよという形だったんですけど、水浸しになりますよというような前触れだったんですけど、ね、実際、前々回でしたっけ、忘年会、去年の忘年会の時に、どうですか僕はどうですかと、ひょっとしてレインコートなんかいるんですかって聞いたら、久保山さんに聞いたら、久保山さんは、いやー、わかんない。スプラッシュマウンテンぐらいスプラッシュマウンテンを理解してないんですけどっていうね。さすがの答えが返ってきましたけど、僕の今日の体感で言うと、なんていうんですかね、もう完全にもう小雨は降ってんじゃねえのかっていうぐらいのね。なんかこう、霧吹きあるじゃないですか、プシュプシュって。あれを3回ぐらい吹き付けられたような状態のなんかこう、僕ダウン着てたんですけど、ダウンが水玉模様になってましたね。ただ水玉模様になってるんですけど、もともとか、こう、細かい霧状のものなんで、荷物を僕、預け、あ、これね、だから、濡れたりするんで、ロッカーに入れてくださいねって濡れたくないものはって言ってたんで、ロッカーに入れてたんですけど、まあ、だから映画館から出てすぐロッカーの方に行くまでにはもう、取れてましたね。その、取れてたっていうのは、水玉がもう取れてたぐらいなんで。まあ、それぐらいの水の量って感じですね。まあ、あまりそれで、ね、すごいびしょびしょになっても、さすがにって感じですけど、あとね、ニコ生の方の時ですね、なんか白石監督が言ってたんですよね。匂いもありますよっていうところで、なんかこう、出てきてるね、女の子がいるんですけど、その女の子に近づくといい匂いがするとか言ってて、本当ですかみたいなことを言ってたんですけど、あれは本当でしたね。なんかもう、冗談で言ってんかなと思ったら、本当に、女の子に近づくといい匂いがするっていうシーンがありました、本当に。まあ、あと、だから、内容的にはね、もっと、こう、バレなしという形でね、言ってるんであれですけど、それこそ、忘年会の時に、久保山さんが言われてたね、白石監督ファンであれば、念願の〇〇体験ができますよっていうのは、すごい気になったんですけど、〇〇体験も、完全に、あ、これかと、確かにって、すごいってちょっと思いましたけどね、本当に、おーって、いや、もうこれはもうぜひね、見ていただきたいので。だからもう、なんていうんですかね、その、田代ディレクターって役でね、白石監督が出てるんですよ、カメラ持ってね。で田代といえば、怖すぎの田代カメラマンが思い浮かぶんですけど、で、かつ、まあ、詳しくはね、あれですけど、大迫さん、久保山さんも出てるということはね、田代っていう名前でカメラ持って出てる白石監督が言ってて、大迫さんも久保山さんも出てるってことは、まあ、これ怖すぎと繋がってんのかなと。で、そういう見方もね、見ながら、できますし、まあだからその、もちろん白石監督、コアスキファンの方なら、間違いなくそういう意味でも、むちゃくちゃ楽しめる内容になってます。ですが、ですがっていうかね、まあ今回僕、お話ししたいというか、もうどっちかってお勧めしたいのは、まあね、その要は、屋根裏部屋でも、 別に白石監督の作品そんな見てないよとか、あんまり今まで興味なかったんだっていう方、まあもちろんおられるとは思うんですけど、僕がほんまおすすめしたいのはね、白石監督ファン以外の方に、この、まあ、牧草ライドショー、すごい楽しめるんでって。だから白石監督のファンのコアなファンとか、ファンじゃないと楽しめないかって言ったら、逆逆ってね。もう白石監督のファンじゃない、ただ、なんていうかね、白石監督作品を見てない、別に興味がない、映画のファンの方におすすめっていう感じじゃなくってね、この、牧草ライドショー。だから白石監督作品を見てないテーマパークのアトラクション好き、ああいうのが好きな人かにはもちろんおすすめっていうか、だからまあアトラクションみたいなのが好きで、であればああいうのが体感のね見たらが好きであれば、乗り物のお化け屋敷系が好きとかであれば、全然白石監督のファンとかじゃなくて、白石監督の作品見てなくてもむちゃくちゃ楽しめると。うん、本当にだから、もう、なんですかね。もう 4DX は本当にポテンシャルの最大引き出すような作品っていう、なんでね。だから、映画として、なんかもう、まあ一応いかがな、もちろんいかがなんで映画なんですけど、まあその映画の内容のストーリーだとか、そういうのをなんか楽しみたいっていう、映画の内容ね、ストーリー本当にそういうのを楽しみたいっていう人って、で、ただにまあ白石監督のファンでもないよと。で、そういう椅子が動くとか、その 4DX の体感とか全く興味ないっていう方には、逆に全然おすすめできないな、という。だから、本当になんか、映画、今までの映画プラス、その、体感するっていう、新しい形のエンターテインメント。まあ、だからそういうのに興味があるっていう方にはね、ぜひ、もう白石監督の作品見てなくても、めちゃくちゃ行ってほしいなと。だからその、ポスターも貼ってないわけですよ。で、テレビ宣伝は僕テレビはほとんどちょっと見れてないんであれですけど、やってないとしたらね、結局白石監督のファンだけ、まあ僕みたいなファンだけがわーって盛り上がってってなるにはもったいなすぎるの、なすぎるってもったいなさすぎる映画なんですよ。本当に白石監督ファンじゃなくても、ああいうアトラクション好きって言うんであればね、絶対おすすめ。本当に1300円でね、あんだけ 4DX、これが 4DX ですよって、これぞ 4DX ですよっていう作品なんで、うん。で、かつ、アトラクション好きでもう白石監督好きだったらもうむちゃくちゃ楽しめる。それが僕なんで。それが僕なんで、もう本当にむちゃくちゃ楽しめたと。うん。ただ POV でしたっけ、主観のね、カメラ視点の映画なので、クローバーフィールドだとか、ブレアウィッチプロジェクトのような、まあ、怖すぎ自体ももちろんそうですし、それで、酔うなと。ああいうのが酔うなって人はさらに体まで動きますので、気持ち悪くなる方もいるかもしれないです。そういうのが苦手な方はね。怖すぎ見ててもちょっと気持ち悪いなってか、こう、まあ、特にね、5、4とか4とかのトイレの花子さんなんか走ったりするシーンが多かったりする。だからそういうのとかで、うわ、気持ち悪いなって思う方は、ちょっと、注意しながら見ないと気持ち悪いっていう方もひょっとしているかもしれないですね。だからそういうのが大事な人は、どっちか、大丈夫な人はどっちかというとね、怖すぎとか、そういう、POV のね、やつって、そういうカメラだからこそ、まあ、怖すぎて田代カメラマンの視点というか、そこに自分がいる感じがね、特に、カットもあんまりなかったりとか、ね、長回しだったりするんで、本当にドキュメンタリーでそこにいる感覚っていうのがね、あれがすごい、白井監督の作品で共通するすごいところだったり、僕好きなところなんですけど、まあ、それがさらに、それに合わせて椅子が、そんなガタガタだけじゃなくて、こう、ニューンって動いたりするわけですよ。だから、カメラがこう、覗くって、カメラがちょっとグッと動くに関して、一緒に自分も体ごと動くんで、もうまさになんかこう、今まで田代カメラマンの目線だったなっていうのがもう、田代カメラマンになったなぐらいのね、もう、自分が体感としてカメラ、田代カメラマンになっているみたいなぐらいの臨場感というか、一体感。それがね、むちゃくちゃ気持ちいいというか、むちゃくちゃすごいなと。よりそこにいる感じ、が出ているっていうね。 いや、あれが本当に良かったですね。なんかもう、単純に中に出てきて、ドン、ポンってびっくりするとか、そんな、というよりも、こう、なんていうんだろうね、いろんな動きがすごいできるんだなと、その、4DX って。だから、本当に、いわゆる、ちょっと前に言ったね、久保山さんの、白石監督ファンなら念願の〇〇体験っていうところがあるんですけど、まあそれ言えないんですけど、それなんかは本当にその 4DX がすごい生きてて、あーって、本当に僕、思いました。なので、まずおすすめできしたいのは、白石監督とかの作品とかを抜きにして、アトラクション好きな方、ぜひおすすめですし、さらに白石監督ファンなら、もう、なんていうかね、数倍数十倍みたいな楽しめますよっていう形です。ですけど、まあ、だからその25分という短さなんで、白石監督に興味ないと。で、ストーリーが楽しみたいって言っても、その、ストーリーというのはどっちかって 4DX を活かすためのお話という形なんで、そういうふうに見ると、えって思う人もいるかもしん、知らないんですね。まあ、だからそこは、ありますけど、ただコアスクファンでしたらストーリーというかその内容に関してもいっぱいおーって思うとこがあるんで、本当にもう至福の時でしたね、これもね。いやーすごかったですよね。だからね、ぜひね、もう白石監督ファンじゃない方にぜひね、今もう聞いてる方は今すぐ今すぐってここまで聞いて、結構長く聞いてますけどね、正直ボクソールライトショーよりも長い時間喋ってますけど、もう電源じゃないや、その再生ボタンをスイッチを消して近くのね、やってるところ、これがね、でもね、やってるところがね、なかなか、まあもう仕方ないんですけど、僕たちっていうか大阪もね、 4TX 自体のそのユナイテッドとか含めて全然なかったんですけど、ね、僕が調べた限りなんでちょっと間違ってたらちょっと申し訳ないんですけど、確かこの分かってんところで、そのユナイテッドシネマ、ですね、が、北海道、東京、埼玉、茨城、群馬、新潟、大阪、奈良、福岡って。うわぁ、少ないなぁ、っていう感じなんですよね。まあ、ただ、その近郊にいる方でちょっとでも今興味になった方、車飛ばして、僕は実際車飛ばして行きましたし、あれですけど、電車とか、行ける範囲である方であれば、これおそらく 4DX 専用なんで、ちょっとわかんないんですけど、まあ要は公開が終わるともう二度と見れなくなったりもするかもしれないというか、まあソフト化するかどうかわかんないですよね。やっぱ 4DX の機能があってのボックスオールライドショーなんで、まあ例えば映像だけを DVD とかブルーレイになるかと言って言うと、まあ、半減してしまう形になるんで、そのままだとね。だから、どんな風になるか、って形になるんで、もう本当にやってる今しかないですよ、と、感じなので、ぜひぜひね、4DX 体験したいとか、今興味あると、そのアトラクション好きだと、あと白石監督の作品好きだと、コアスキー好きだっていう方はね、ぜひね、見に行ったら、僕はすごい面白かったんで、損はないですぞという形でちょっと大変長くなりましたけど、まあ、ちょっと緊急スクランブルで、ね、収録させていただいたんですけど、ぜひね、みんなでボクソールライショー、ぜひね、行っていただきたいなという感じですね。そしたら、まあ、番組の方を締めさせていただきますね。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲は笹山さんでアルバム灰の水曜日から影帽子です。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストアリビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクセ、セカンドフルアルバム灰の水曜日、他の、いろんなアルバムですね、もう絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。間接照明みたいな月に打たれたその目で、存在証明みたいに次は何を誰を撃つ、暮らしのような愛情を歌うことのできない何かをただ奪い取れ、
愛にまみれたその手で奪い取れ。それが人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だって人間だってさ、みんなが言う、みんなが言う、泣いているのは影ぼし、影ぼし、間接照明みたいな月に打たれたその目で、青い目で存在証明みたいに、次は何を誰を誰と誰を撃つ影星。